社会面、暮らし面、読者の声です。はじめに第四社会面から。人語り、物語。くっちゃん、三島さんちの芝桜。ピンクの丘、守り続けて四半世紀。スキーシーズンを終えた5月下旬の後志管内倶知安町に、多くの人で賑わう場所があります。主役は雪ではなく、羊蹄山を背景に、絨毯のように広がる鮮やかなピンク色の芝桜。実は個人宅の庭です。誰が呼んだか、その名は三島さんちの芝桜。この風景をたった一人で守り続けているのが、庭の主で元農家の三島和夫さん、88歳です。綺麗ですね。北海道で一番の思い出になりました。JR 倶知安駅から徒歩15分ほどの場所にある丘。三島さんが自作した緑色の麦わら帽子をかぶって、芝桜の周りの雑草を抜いていると、観光客が声をかけます。照れくさそうに目を細め、ありがとうと気さくに写真撮影にも応じます。芝桜を植え始めたのは2003年。18歳から続けた農業を引退した時でした。長年、ジャガイモなどを育ててきた畑を荒れ地にしたくなかった。芝桜を畑いっぱいに植えたら天国のような眺めになるのでは。そんなふうに考え、1500平方メートルほどに植えました。すると、口コミやメディアで評判が広がり、国内外から人が集まるようになりました。自分だけの楽しみのつもりだったのに、みんな、きれいだきれいだって喜んでくれるから気持ちよくなっちゃってね。訪れる人たちの笑顔に背中を押されるように、少しずつ面積を広げ、今では4000平方メートルになりました。自らの手で遊歩道を整備し、休憩用のベンチも用意しました。三島さんの庭は、最盛期に1日4000から5000人も訪れる倶知安屈指の観光名所となりました。数年前からは、倶知安観光協会の協力で周囲に臨時駐車場も設けられています。毎年手作りの弁当を持って三島さんを訪ねるという胆振管内厚真町の山内香織さん66歳と、友人で札幌市東区の溝口春美さん68歳は、芝桜はもちろん素敵ですが、三島さんの可愛らしい笑顔と人柄に魅せられ、毎年ここで元気をもらっていますと声を弾ませます。ファンは国内にとどまりません。数年前にカナダから来た女性に、ホームステイして手入れを手伝いたいと熱望されました。タイから訪れた男性は、無料開放していることに感動し、私も人のために尽くす人になりたいと握手を求めてきました。周囲からは、募金箱を置いたらどうかと勧められることもあります。それでも三島さんは首を横に振ります。いろいろな人と会話できることは幸せなんだわ。人との出会いが人生の宝。私の方がパワーをもらっているんだから。花が終わっても雪が降るまでの間のほぼ毎日、半日かけて草取りを続けています。腰をかがめ、雑草を一本一本抜いていく地道な作業。翌年も美しく咲かせるためには欠かせません。来てくれる人の笑顔を思い浮かべながら愛情を込めて育てている。なかなか大変だけどね、と笑います。人との出会いに支えられながら、少しずつ育んできたピンクの丘。命が続く限りは続けたい。見頃は過ぎましたが、三島さんの庭には今年も多くの笑顔が咲き、これからも咲き続けます。人語り、物語でした。次は朝の食卓です。日本心のバリアフリー協会代表、杉本梢さんの暗闇の中のスポーツ。 小さい頃から体を動かすのが大好きだったが、唯一ボールを使ったスポーツだけは楽しめずにいた。私は生まれつきの視覚障害弱視で、常に視界がぼやけている。ボールがどこにあるのかわからず、ドッジボールは友達が逃げる方向に逃げてやり過ごしていた。小学5年生の頃、体育の授業でフロアバレーボールと出会った。6人制のバレーボールのルールをもとに、視覚に障害があっても楽しめるよう考案された福祉スポーツだ。ボールの位置を把握しながら体を動かすことができ、初めて球技で汗をかいた時の感動を今でも覚えている。大人になり、社会人チームに所属すると、障害がない方が何人もいた。この球技は視覚障害の有無に関係なく、一緒に楽しむことができるスポーツでもある。対話を通して、見える人が見えない人に情報を伝えながら、協力してプレーをする。15年経った今も、選手として大会に参加するほど、私の心をつかんで離さない。子供の頃より見えにくくなり、いつ失明するかわからない日々の中で、できていたことができなくなっていく不安もある。しかし、フロアバレーボールはずっと変わらずできることとして私の中にあり続けてくれるだろう。暗闇でもプレーできる最高のスポーツとして。朝の食卓でした。次は窓です。手作り新聞。手書きの方が温かみがあって目を引くし、気持ちがこもっているよね。空師管内内江町の松本直行さん64歳は自作の新聞を手に微笑む。A4 版で直筆の直ちゃん新聞。町内で妻マリコさん57歳と営むスープカレー店シャンティ SHANTI で今年2月から月1回無料で配布する。町民へのインタビュー、自身の近況や季節の話題を写真やイラスト入りで掲載。創業100年を誇る李美容室、人気そば店、企業経営者などを紹介してきた。昨年5月に札幌市中央区から移住し、この年9月に店を開いた。温かく迎えてくれる町民に触れ、もっと町の人を知り、広めたいとの思いが募った。手作り新聞は東京で卸売業を営む友人が発行していたことをヒントにした。制作は毎回およそ4時間に及ぶ。地域で頑張る人の背中を押したい一心で取り組む。交流サイト、SNS でも店の情報を中心に発信しているが、手作り新聞の魅力について、毎回字のかすれや細かい部分が異なり味がある。と話す。デジタル化が進む今だからこそ、文字で気持ちを表現するため、筆を手に机に向かう。作業は大変だが、アナログなやり方が自分らしい。窓でした。次は暮らし面から。精神科医、総合診療医、加山里香さんのふわっとライフ。その375。AI に負けない猫の癒し。今の若い人たちは悩みがあると友人や家族ではなく AI に相談するのだという。そう聞いても使ったことのない人は本当にそんなことがあるのかとすぐには信じられないのではないか。私も同じだったのだが、精神科の診療では時々AI はこう言っているんだけど、本当にそれでいいのかな、などという人に会う。まるで部活の先輩か、いとこのお姉さんのような感じなのだ。私も試しに、仕事に自信がありません、といった問いを投げかけてみたら、気持ちの持ち方から元気を出すための体操、心の慰めを得られる本までを立ちどころにアドバイスされ、本当に驚いた。あなたは悪くないと言ってくれるので、相手は AI と分かっていてもなんだかほっとする。 AI が人間を癒してくれる、もうそういう時代なのかと思っていたある日、こんなことがあった。最近家で測ると血圧が高くて、とやってきたシニア女性に、寝不足やストレス、何か思い当たることは？と聞くと、保護された猫を飼い始めたんだけど、夜よく泣くから何度も目が覚めるの、と答えた。
そうか、その猫ちゃんのせいですね。慣れたら猫も夜静かになるかもしれないし、血圧の薬を増やすのはもう少し待ちましょうか、と言いながら、その後はしばし猫談義。私も地域で保護された猫を飼っており、スマホで写真を見せると、あら、うちのとそっくり、兄弟かも、と盛り上がった。そして診察の終わりには、猫って本当に可愛いですよね、と笑いながらうなずき合ったのだ。猫はもちろん何も話さない。おすすめの本や音楽も教えてくれない。それどころか、時には夜に泣いたり粗相をしたりして、飼い主を困らせる。でも、あの温かい体や柔らかい毛をなで、にゃーんという愛らしい声を聞くと、なんとも心が満たされる。まだまだ人間も動物も AI には負けていない。人間の友達やわがままな猫をこれからも大切にしなきゃ、と思ったのだった。加山里香さんのふわっとライフでした。次は泉です。北広島市豊島静子さん、83歳無職の方。題は、まだときめきたい。83年暮らした町と離れ、今月1日、北広島市のエスコンフィールド北海道の近くのサービス付き高齢者住宅へ移った。高校時代の私はソフトボール部のエースで4番、真っ黒に日焼けしながら白球を追いかけていた。まさかその後、家業を継ぎ、商売の世界へ飛び込む人生になると思ってもいなかった。父の急死がきっかけだった。夫もこの土地に婿さんとして迎えられ、地域の皆さんに支えられながら夫婦で家業を守ってきた。13年前にその役目を終え、8年前には夫も見送った。一人暮らしになってからも、元気だったかい？と声をかけてくれる人がいた。雪の日には玄関先を覗いて、大丈夫かい？と気にしてくれるご近所さんもいた。遠方に住む娘たちは、これからは好きなことを楽しんで、と背中を押してくれた。だからこの町を離れるのは正直とても寂しい。それでも今、私はワクワクしている。これからは少しくらい、自分の心が弾む方へ歩いてみたい。新しい住まいは大好きな北海道日本ハムファイターズの本拠地の近く。テレビではなく球場で応援し、時にはユニフォームを着て声を張り上げたい。83歳のおばあちゃんだってときめいていたい。実はこれが今の私の本音です。長年暮らした町への感謝を胸に、私は新しい対の住処へ。泉でした。次は社説です。補正予算成立。看過できぬ国会軽視だ。2026年度、補正予算が成立した。中東情勢の影響が拡大する中にもかかわらず、実質的な審議は衆参1日ずつだけだった。高市早苗政権は、当初予算の審議短縮に続き、国会での議論を避けており、看過できない。近年、補正の実質審議は衆参合わせて5から7日程度あり、今回の短さは異例である。充実した議論にはほど遠い。補正の中身も国会軽視だ。歳出、およそ 3.1 兆円のうち 2.5 兆円が新設の中東情勢等対応予備費で、加えて一般予備費を5000億円余り積みました。実に 97% を政府の裁量で使い道が決められる予備費が占める。 憲法は国会による予算の事前議決を義務付けている。こうした財政民主主義の観点からも、予備費で政府への白紙委任を求める姿勢は問題が大きい。予備費は本来、災害など不測の事態に備える予算だ。過去にはコロナ禍対応の予備費が会計検査院から使途の透明性が低いと指摘されている。首相は多額の予備費の理由を、今後の物価動向、経済を注視しながらタイムリーに対応するためと説明した。だが、ガソリンや電気・ガス料金の補助以外の使途や額の根拠は不明だ。安易な予備費計上が予算審議の空洞化を招いている。アメリカとイスラエルがイランを攻撃して3ヶ月が過ぎ、様々な影響が出ている。質疑で政府は石油製品の原料となるナフサに関し、総量は足りており、流通の目詰まりがあると主張した。不足を訴える現場の危機感とのズレは解消されていない。物価高に手を打つ姿勢もうかがえなかった。現場や暮らしに向き合っているのか疑問は拭えない。国会軽視は首相の陣営が自民党総裁選や衆院選の際に他候補を中傷する動画の作成や交流サイトへの投稿に関わった疑惑をめぐる姿勢にも通じる。首相はこれまで秘書と動画を作成したとされる男性は面識がないと述べていたが、週刊文春は両者らのやり取りとされる音声データを公開した。首相は衆院で野党から事前に秘書の声であるか確認を求められたにもかかわらず、週刊誌の有料会員になろうとは思わないとして拒否した。参院質疑前にようやく音声を聞いたというが、秘書の声かは確認しようがないとした。ならば、秘書を国会に招致して直接聞くことも必要ではないか。首相は第三者を入れた調査を求められても意味がわからないと拒んだ。不誠実な対応を続けていては疑念は消えない。社説でした。次は読者の声を2つお届けします。旭川市宮越栄さん79歳。超加工食品、健康を考え控えて。今、健康志向への関心の高まりで、食の安全について様々に考えるようになってきている。特に子どもの食品アレルギーが問題になっている中、加工品などの表示方法も厳しくなってきているようだ。新聞の記事で超加工食品というものを知った。これは食材に様々な添加物を加えたり、手間をかけたりして、消費者が食べやすいようにした最も加工度の高い食品で、ソフトドリンクやハンバーガー、スナック菓子などを指す。これらは食べるのが習慣化し、やめられなくなるらしい。その依存性はタバコ並みとも言われ、認知症になるリスクも高いそうだ。このような食品は、コンビニやファストフード店などで売られているため、若い人たちが多く食べているようで心配である。食品添加物の定義や規格基準は各国で異なり、日本では食品衛生法で定められているが、海外の基準より相当緩いものになっているようだ。このままでいいわけがない。次です。札幌市白石区、高校生、石黒未来さん、17歳。国際情勢悪化、もう笑えない。今日、イランへの攻撃など、アメリカのトランプ大統領による対外政策が過激さを増していて、物議を醸し出している。法の支配による統治を推し進める国連主体の流れに反するようなものだからだ。トランプ大統領といえば、ふと小学生の頃に読んだある漫画を思い出した。大統領をパロディー化した主人公がラップを行うギャグ漫画。 もし当時の情勢が今のようであれば、掲載が困難だったかもしれない。国家間の緊張が高まっていて、不安や寂しさを覚える。ホルムズ海峡の封鎖による石油危機ばかりが報道されているが、本質はそうではなく、国際関係の悪化が最も恐ろしいと感じる。国連憲章などから見ても、イランへの攻撃は制限されているはずの武力行使に値しかねない。黒に近いグレーと言えるだろう。漫画と異なり、全くもって笑えない近年の情勢。いつからここまで悪化してしまったのだろうか。怯えないでいられる国際情勢になることを願う。読者の声でした。次は、高橋みっちょ戦、東進川柳です。減税に数の力学及び腰。減税に数の力学及び腰。北見、寺本実。資源保護、質素に透ける包み紙。資源保護、質素に透ける包み紙。札幌、松村茂。進むボケ、私に欲しい防衛費。進むボケ、私に欲しい防衛費。北見、辻悦郎。花鉢が野菜に化ける物価高。花鉢が野菜に化ける物価高。滝川、武田秀人。花よりも団子は昔、今アイス。花よりも団子は昔、今アイス。札幌、葛西浩。場所問わず、愛も変わらぬ我が暮らし。場所問わず、愛も変わらぬ我が暮らし。余一、福沢新一、上り小五年。検診の、二三日前、良い子です。検診の、二三日前、良い子です。帯広、佐藤元義。同心川柳でした。これで、社会面、暮らし面、読者の声、他を終わります。